明けましておめでとうございます。 FM 山形アナウンサー福田雅史です。この番組では山形大学理学部教授の栗山康直先生と一緒に県内の中学校をサイエンスカーで出張実験に回った様子をオンエア、その中学校ならではの楽しいスクールライフの様子もご紹介しています。2021年も科学の楽しさ伝えていきますよ。今回登場するのは山形市にある山形大学附属中学校、12月に収録で伺いました。それではラジオの前のあなたも一緒に今日も楽しく科学を学んでいきましょう。サイエンスマジックをしっかりと見つめて感じてもらうためのスペシャルプログラム、 B ラボ山大サイエンスカー、この後8時30分までどうぞお付き合いください。この番組は山形大学の提供でお送りします。
山形大学では本気で学習研究をしたい、人間力を磨きたい、そんな学生の情熱に応えます。オープンキャンパス、大学祭、公開講座、そしてサイエンスカーでの出張実験などさまざまなイベントを開催。詳しくは山形大学のホームページで。
山大サイエンスラボ、
はい、ということでまずは栗山先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
まあ、これ撮ってるの2020年のクリスマス前なんですけどね。
そうですね、寒いです。雪が降ってますね。
山形県内、特に山形市内でも特に降雪が確認された時にこの実験にお伺いしてるんですが、2021年1回目の放送でお届けするのが、山形大学附属中学校の皆さんということで。
そうですね、はい、心よく引き受けていただいて本当に良かったと思います。
いや嬉しいですね、1年、新年一発目から。
そうですよね。
そして今日お届けする実験なんですが、またガールズプロジェクトの一環ということで、栗山先生ではなく女性研究者の方にまた教壇に立っていただきます。
はい、理学部の常松先生で火山の研究家なので、火山の話が今日は聞けますね。
かなり火山に対して造形が深い方ということで、一体どんな実験が展開されるのか楽しみですね。
そうですね、こちらも楽しみにしてます。
では栗山先生、いつもの掛け声をお願いします。
Let's enjoy science magic。
常松香恵と申します。山形大学理学部で、准教授をしております。専門は火山学でございまして、火山の現象を調べたり、野外で調査をしたりシミュレーションをしたりということをしております。今日は皆さんにこの蔵王火山と火山防災ということでお話をしていきたいと思います。で、火山防災とか言ってるんですけれども、皆さんのなんか身近にある蔵王火山の話を主にして、それからどんなことが考えられるか、どんなことを考えておいて備えておかなければいけないのかっていうことをお話ししたいと思います。では始めていきたいと思います。ありがとうございます。まず火山とはっていうことですね。まず火山とはって何でしょうっていう話ですが、噴火によってできた山のことを火山というふうに呼びます。じゃあ噴火って何でしょうっていうふうに考えた時に、これ火山っていう昔の教科書があるんですけれども、それに書いてあったこと読みます。火山性物質が固体天体内部から表面へ放出される現象。なんか難しいですね。すごくなんか難しいことを言ってるように思いますが、要するに地球の内部から何かが表面に出てくるっていうお話です。じゃあ何か、それ多分皆さんこれ聞いたことあると思いますが、マグマっていうものが出てくるっていうことです。ということで、このマグマが何かっていうものなんですが、これを、考えていきたいと思います。で、まず火山ってどんなところにできるでしょうっていうお話です。はい、これ世界地図に火山のある場所を赤く示したものです。これ見て火山がこういうところにできますって言える人、
あ、じゃあ分かる子、挙手挙げかけた子がいますね。
いまし
たね。はい、寄ってみましょう。こんにちは。
じゃあ
火山ができてる場所の今地図が出てるんですが、どんな場所に共通してると思いますか？
プレートとプレートの間。
プレートとプレートの間。
はい、もうまさに私が言いたいことをそのまま言ってくれちゃいましたので、はい、先に行きましょう。これです。今言っていただいた通り、これ世界のプレートの、位置図、配置図ですね。でプレートの境界というのはこの黒い線で示されているところですけれども、全くこれ図が一緒じゃないんですけれども、プレートとプレートの境界、特に日本、ここですね。日本はたくさんプレートが集まってますよって聞いたことあるかもしれません。太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレート、まあ、もう一つ北米プレートというのも考えられてますけれども、そういった、3つか4つぐらいのプレートが重なり合っているところ、それが日本です。そのために日本には火山が多く存在します。火山、いろんな噴火をする火山があります。これ、少し、まあ、何でしょう、分かりやすいんで、アメリカの火山の、噴火の写真を持ってきましたけれども、2つタイプがあります。爆発的な噴火をする火山、そして穏やかな噴火をする火山、この2種類が大きく分けてあります。爆発的な噴火って何かっていうと、これ噴煙って呼ばれるものですけれども、この中には何が入ってると思います？これ火山灰がたくさん含まれています。でこちらキラウエア火山の、このさっきのハワイですね、ハワイのキラウエア火山で噴火した時の、写真ですけれども、ここにも、ちぎれちぎれになったマグマが、飛び出してきて、これは火山灰であったり、火山弾であったりっていういろんなものが入っています。こうやってマグマがちぎれて出てくることをこの爆発的な噴火というふうに呼んでおります。一方で穏やかな噴火っていうものは、マグマのちぎれたものが出てくるのではなくて、マグマが流動性を持って流れるように出てくるような状況です。でこちらのセントヘレンズ山では、流れてはいないんですけれども、火口のところに溶岩がこんもりとしたお山を作りました。これドーム状ですよね。なので溶岩ドームとか、日本語では溶岩延長球というふうに呼ばれています。でもう一つはこうやって溶岩が流れる溶岩流ですね。きれいにこう赤いのが見えてますけれども、こういった、溶岩が、流れる、もしくはこんもりと、火口の付近で固まる、こういうのを穏やかな噴火というふうに呼んでいます。
怒った時のお母さんがこの2タイプですよね。うちは穏やかな噴火でした。
よかったですね。はい、で今日ご紹介したい現象は火山泥流というふうなものです。で火山泥流なんですけれども、実は蔵王山が噴火した場合には、この辺りでも火山泥流が出るのではないかというふうに言われています。火山泥流って何かって言ったら、水とそれから火山灰とか、まあ、大きいものだと火山岩塊が入ったり、もしくは、木とかそのあたりのものを一緒に押し流すっていう、そういう、やっぱり泥流ですね。でこの火山泥流のことを専門用語でラハールというふうに呼んでおります。でこのラハール、多分、蔵王が噴火したら周りにも起こるんではないかというふうに言われているものでして、ちょっと映像を見てください。少し、怖いというか大変な状況なのが分かると思います。これですね、建物とかが流されてしまいます。こんなに大きなものを、木の方も根こそぎ持ってったりしてますね。はい、こんな感じで、すごい勢いで泥流が流れます。でこういったものが起こるんではないかということが言われているということで、本当は注意しなきゃいけないということですね。はい、で今日は皆さんにラハールがどうやって起こるのかなっていうのを考えてもらいたいと思います。ラハールっていうのは 普通に火山がただあるだけでは起こりません。火山灰がたくさん積もった時などに起こります。ということで、火山灰が積もっている火山と積もってない火山で、泥流の起こりやすさを比べましょう。ということで、そちらの実験をしたいと思います。
はい、ということで実験ブースやってまいりましたよ。はい、先生、気のせいでしょうか、はい、今からクリスマスケーキを作るんでしょうか、これは。
いやケーキではないです。はい、こちらに用意しましたのはカステラになります。で、
カステラ、
はい、カステラ、あのカステラに、火山灰を降らせていきたいと思います。で、一方の方のカステラには火山灰を降らして、もう一つの方にはあんまり、火山灰は降らないようにということでやっていきたいと思います。
これ火山灰という名のココアパウダーですね。
はい、美味しそうな火山灰ですよね。
ただひたすら美味しくなってますよ今。この時間だけもう理科とか科学じゃなくて家庭科ですよね、これ完全に。
はい、これ
まんべんなくね、火山灰かっこココアパウダーがかかりました。
はい、そしたらここに、
あ、白い液体が何か。
はい、牛乳ですが、牛乳の雨を降らせていきたいと思います。見えてますか、大丈夫ですか。
はい、牛乳霧吹きで吹きつけていきましょうか。はい、はい、
こちらが火山灰が降ってない方の山体ですね。ん、
ココアパウダーをかけていないスポンジは今牛乳を霧吹きでかけていますが、
大したことは何も起こってませんよね、うん、
ただひたすら湿っていってるだけですね。
そうですね、
はい、
ではこっちには
ココアパウダーをかけた側、
かけた、ちょっと見えますでしょうか。
みんなモニター見てみて、
なんかここでこの表面を見てほしいんですが、
何か起きてますね。ちょっと聞いてみよう、はい、さあ先頭の子にどうですか、今ココアパウダーという名の火山灰をかけた方のスポンジに牛乳の霧吹きをかけた結果どうなってますか。
この後牛乳が流れてってます。
どんな感じで流れてってる。
こう下の方にこう水滴みたいに、塊みたいに流れて、
ボロボロボロボロって落ちてるよね。
はい、
はい、
これがつまりラハール。
そうです、こんな感じで火山灰があるところには、水が染み込みません。ということで火山灰とその降った雨とかの泥流が発生しまして、泥流がその表面を流れていくんですね。ということで、水が浸透しやすい部分と浸透しにくくなって火山灰が表面を覆っている時で、ラハール泥流のできやすさ、起こりやすさが変わってくるということです。
でもこれだったら自宅でも再現できるかもしれませんね。
そうですね、自宅でも多分みんなこれ安いカステラでございますので、
スポンジケーキとかでもいいわけですもんね、
はい、カステラを半分に切って、それでこの表面を出して、でココアパウダーをかければ、あと牛乳ですね、あればみんなできますので、やってみてください。
お母さんからあなた何やってんのって言われそうですけどね。
そうですね。
さあ、ということで前半は火山、熱い熱いマグマのお話をお届けいたしましたが、ここにも熱いホットスポットがございます。そう、附属中学校の生徒の皆さんにお集まりいただきました。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、拍手でお答えいただきましてありがとうございます。じゃあ順番に自己紹介していただきましょう。どうぞ。
山川えのです。
木村凛です。
高橋香奈です。
石井玲奈です。
正直です。
そして今日も、大学生一人ご参加いただいております。
山形大学の院から来ました太田美希と申します。よろしくお願いします。
そして授業を担当してくださいましたこの方です。
常松海と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということで僕以外また全員女子ということでよろしくお願いいたします。 じゃあ改めてまずは、今回の授業の感想をお伺いしていきたいなと思います。今回授業に参加してくれた子はどなたでしたっけ？ありがとうございます。山川さんでしたね。はい、山川さん、今回実験参加してみてどうでしたか？
火山ということだったんですけど、山形にも火山があることは知っていたんですけど、そんなに身近に感じていなかったのが、もし蔵王山が噴火したときにその山形市にまで影響があるかもしれないっていう話を聞いて、そのもっと防災とかちゃんと学んでおくべきだった、学びたいなと思いました。あと実験 の, そのカステラを使った実験はすごく分かりやすくて、どういう仕組みなのかすごくよく分かりやすかったです。
はい、ありがとうございます。県内には活火山が4つあるなんて話しましたけど、ちなみにじゃあ他のみんな授業受けてないみたいだから残り3つって覚えてる？
鳥海山と、
鳥海山と
東山と
あともう一個なんかあったよね。じゃあこれは授業に参加してない子たち聞いてみましょうか。あと一個なんだと思う？蔵王と鳥海山と東山ともう一個なんかある。
ガッサン
は違います。違う、
活火山。
あ、何か今付属中の先生が今何かヒントを出してますね。こうエルボーを指してますが、エルボー。そう、今じゃ
肘折り
なんですよね。イエーイ。はい、こんな感じのことを授業中やりましたと。4つの活火山についてもいろいろ話を伺ってきたんですが、改めて先生の方からいかがでしたか、今日授業やってみて。
いや、緊張しましたけれども、皆さんに蔵王とかその山形県の火山を身近に感じてもらえて、どんなことが起こるのかなっていうのが想像していただけたらよかったのかなと思います。
火山弾の話とか火山灰の話なんかもそのパワーすごかったですよね。
はい、そうですね。蔵王山でどのぐらいの噴火が起こるか分かりませんけれども、いろんな噴出物が出ます。火山岩塊だったり火山弾、火山灰、いろいろありますので、それに備えていただければと思いました。
ありがとうございます。ちなみに授業参加しなかったみんなさんなんですが、授業中カステラが出てきたって聞いてちょっとみんなびっくりしてんじゃないですか。カステラの実験なんかみんなかなりキャッチーに見てましたよね。
あ、そうですね。カステラのところに火山灰が降ってる場合と降ってない場合を再現するためにココアパウダーを一つの方だけにかけたんですね。でココアパウダーが火山灰みたいになって、でそこに牛乳をシュッシュッと振りかけると牛乳の雨が降るということで、それが、カステラの方が火山灰がかかってないカステラだと染み込むけれども、そうじゃないと泥流が発生するみたいな形でやりましたので、結構お手軽に楽しめて、そして自分家でやれば美味しく食べれるという実験ですね。
あそこだけ本当に家庭科の授業っぽかったですもんね。
そうですね。キッチン火山学というふうに私は呼んでおりまして、みんなに興味を持ってもらいやすいのかなと思って、そういうの防災のためにやってます。
じゃあここからは皆さんにちょっといろいろ話を聞いていきたいなと思うんですけども、ここに今日集まってもらったのはどうやら将来的に理科とか科学の分野とか、そういう理系に興味がある子たちが集まってくれているということで、それぞれ何か目標とか聞いてみましょうか。どんなことに興味あります将来？
まず将来の夢は、医師になることなので、高校とか大学とかで、こう理系のこう幅広い分野をこう全てこう理解とか知識とかこう深められるようにしたいなと思います。
お医者さんということで、じゃあ続いて、
私も同じように医師になりたいんですけど、私も高校や大学で患者さんとちゃんと接するには、理科の知識だけじゃなくて多分他の知識も多分必要になってくると思うので、私は理科ももちろん頑張って他のことを学んでいきながら立派な医師になりたいなと思っています。
おー、ありがとうございます。さあ続いて、
私はまだはっきりとは定まってないんですけど、医師か看護師を目指していて、理由としては 父が医師で母が看護師で、忙しい中でもすごい家庭とかも大事にしてくれるような人なので、そういうのにそういう人になれるように理科の勉強とかを中心に頑張っていきたいなって思っています。
はい、どうぞ。
はい、私はその技術者になろうと考えていて、特に今興味があるのはプログラミングと工学系で、そのプログラミングっていうのは、将来的に大事になってくる大事になってくることなんじゃないかなって考えています。工学系はその以前仙台高専にお邪魔した時に、その一から材料を調達して、作って、そうやってなんかいろんなものを作って、実験とかを繰り返してなんかより良いものを作ったりとかしてるって伺って、楽しそうだなって思いました。で、そのためにはやっぱり大学とか高校とかに行って、で、その大学の方では院まで行って博士とか取ってみたいなって思ってます。
はい、大学生とそして先生の方からも拍手が起きたぐらいですけども、じゃあ最後にもう一個聞いてみようか。何か目標ありますか？
私は宇宙飛行士になりたいです。宇宙に行って、一つはその宇宙人がいると思ったので宇宙人に会いたいのと、宇宙に行ってその研究をして何か新たな発見ができればいいかなと思うので、その理科の分野と、あとは体育の分野とかも必要になると思うので、そのいろいろな分野が学べたらいいなと思います。
なるほど、すごいね、みんな夢ビッグだね。かなり皆さんね、具体的な目標をたくさん挙げてもらったんですが、大学生の目線から見てどうですか？
そうですね、皆さんしっかりと将来の目標がちょっと定まっていて、それに向けてこういう座談会にも参加してて、すごくなんか意気込みがあっていいなと思いました。私が中学生の頃ってまだこんなに考えられてなかったよなって思ったので、皆さん素晴らしいなと思います。
今大学院で活動されているということなんですけど、具体的にその大学院行こうとか大学その進路しようって決めたのっていつでしたか？ちなみに
高校入ってからだったと思います。
なるほど、なんて話をしてきましたが、みんないろいろ目標を掲げてもらってそれに向かって頑張っているということなんですが、ぜひ自分の好きを突き詰めて自分の将来の夢に結びつけていただきたいと思います。ということで、附属中学校の皆さんにいろいろお話を伺ってきました。今日どうもありがとうございました。
山形大学では学生たちがなりたい自分や将来の夢に向かって充実した毎日を送っています。地域の皆様のために子ども向けプログラムも多数企画し、図書館、博物館は一般開放していますので、ぜひご利用ください。あなたの学びたいことがきっと見つかる山形大学です。
お送りしてまいりました B ラボ山大サイエンスカー、早くもお別れの時間です。この番組では出演いただける中学校を募集中です。お問い合わせは FM 山形ホームページのお問い合わせフォームまで。2021年もいろんな中学生の皆さんと会えることを楽しみにしています。さて、次回は2月5日金曜日の放送です。どうぞお楽しみに。Bラボ山大サイエンスカー、ナビゲーターは福田雅史でした。
この番組は山形大学の提供でお送りしました。